おはようございます。今朝は11月の第2日曜です。秋も深まって、少し冬の気配も感じたりしますけれども、今朝はローマ人へ手紙の8章ですね、8章から、メッセージをさせていただきたいと思います。先週は7章の、14から25節を中心にお話をしました。そのところを少し振り返りたいと思います。7章には私たちの肉の性質、罪に未だに縛られている、支配されているような、絶望的な状況が語られています。あまりにも勝利とは程遠い、希望もないような、そんな内容に私たちは少し驚かされます。そんなわけで7章に登場している私、おそらく書いているパウロのことですが、それは救われる前のことを思い出して書いているのではないかという指摘もあります。しかしそれはあまり大きな問題ではないとお話ししました。私たち人間には律法を完全に守る力がない、それは義と認められた後も同じです。神様の律法が良いもの、霊的なものであるということを知りつつも、その律法に書かれていること、求めているもの、それに到底及ばない、神様の御心にかなわない自分の姿に私たちはしばしば直面し、そして自分の中にある罪の性質、私たちを神様から引き離そうとする罪の力、そういったことを私たちは日々経験しているのではないかと思います。そういう意味でパウロは7章で私たちクリスチャンもその意味では律法による縛りからまだ自由になっていないのだということを指摘しているわけです。律法の要求と格闘し、自分の中に働く罪の力に悩む苦しむ人の姿、それがこの7章14節から25節まで書かれていること、そんなふうにお話ししました。私は本当に惨めな人間ですと叫ばずにはいられない、そんな現実があります。しかしそれが完全な贖い、清め、救いの完成を待ち望んでいる私たちキリスト者の姿であると、そのようにお話ししました。私は本当に惨めな人間だからこそ、主イエス様、いつもあなたが必要です、そのように叫びつつも、私たちは信仰の歩みを歩んでいくということです。さて、このように私たちはすでに確かな望みが与えられていますが、なお苦悩している、苦悩に支配されているような姿、それは7章から8章に移ると一変します。8章では私たち主イエス様を信じる者に与えられている確かな希望、それはすでにあるんですけれども、その希望が前面に現れ、そして私たちがこの世にあって経験する試練や苦悩を戦いに勝利させてくださる、精霊、御霊の働きがよりはっきりと示されています。8章の一節を見ていただきますと、罪に定められることは決してありません、そのような力強い宣言で始まります。そして8章の最後29節では、神の愛から私たちを引き離すことはできない、そのような力強い宣言で締めくくられています。このことを、ある研究者は、8章には、7章とは本当に違って、8章には敗北がない、命令や戒めもない、それは御霊によって導かれた生活にはもはや戒めは必要ないのだというふうにまとめていました。改めて今朝はローマ人への手紙8章を通して、私たちに与えられている希望の確かさ、敗北ではなく勝利、それを確認していきたいと思います。もう一度8章1節に目を通していただきたいと思います。今お話ししたように7章では罪と律法との激しい戦い、その中で悩んでいる姿を赤裸々に語っているパウロですが、8章1節では、 こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんと力強く宣言しています。こういうわけで、まあ、ちょっと国語の問題のようですけれども、これは7章だけを指して言っているのではなく、これまでの内容すべてを受けてこういうわけでと言っていると、まあ、理解できます。そして2節からは私たちに与えられている保証としての聖霊の働きが言われています。7章では私たちを苦しめている罪と死の律法、その罪と死の律法から解放してくださるのは信じる私たちに与えられている御霊、聖霊です。聖霊は私たちのうちに働いて私たちを悪への束縛から解放し、新しい力を与えてくださいます。で、私たちを良い技、愛の実践へと導いてくださいます。そこには罪と死の律法の支配はありません。まあ、それが2節で言われている命の御霊の律法、まあ、命の御霊の律法というふうに表現されています。まあ、言ってみればそれは書かれた律法と違って私たちの、まあ、心という言い方がふさわしいか分かりませんが、私たち自身に語りかけ、そして私たちを導いてくださる、そういう意味で、まあ、御霊の命の御霊の律法という言い方がされているわけです。まあ、このことは旧約聖書でも新しい律法とは私たちの魂心に書きつけられたものだという表現が出てくるわけです。その魂の命の御霊の律法がどのように私たちを導き、肉の思い罪の支配から守ってくださるのかが3節から書かれているところです。しかしもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのです。まあ、9節にこのように書かれています。私たち自身が努力して頑張って聖霊御霊の導きを求めるというよりは、私たち自身が聖霊御霊のうちにいる、御霊の支配と導きの中にある、そのことを信じて全てを委ねていく、まあ、そんなイメージで語られています。まあ、御霊の導きを求めるといっても、そのことに努力するとかですね、頑張るってなると少しここの聖書が言っている意味合いと違ってくるように思うんですね。神の御霊があなた方のうちに住んでおられる、そして私たちは御霊のうちにいる、つまりもう私たちがすることはこの私たちに与えられている聖霊の働きにもう委ねていく、信じていく、まあ、そういうイメージでパウロは言っている。それが私たちが肉の思いと罪の支配に勝利していく秘訣なのだと、そのように言われていますが、私たちはそのように理解し信じて歩んでいるでしょうか。2番目の点に入っていきたいと思います。このように私たちの確かな希望、それは私たちに与えられた御霊、聖霊が保証してくださることですが、それだけではありません。次に言われているのは、私たちに与えられている立場、身分の確かさです。まあ、これも洗礼の学びであったりですね、まだ信じて間もない方にいつも私が強調したいことなんですが、救われたというのは何か気分の問題じゃ決してないんですよということをいつも言います。つまり神様から確かな、まあ、身分といいますか立場が与えられているってことなんですよといつもお話します。つまり私たちは神様の子供にされている、これは、事実です。14節をご覧ください。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。15節にはことする御霊を受けたのですと言われています。ことするってちょっと変な言い方かもしれませんが、まあ、これは、養子を取る 養子縁組をするという元々の意味があります。まあ、新約聖書ではパウロだけが使っているようですけれども、罪と死に支配されているとき、私たちは15節に書かれているように、私たちにとっての神様は恐怖に陥れる方でしかありませんでした。罪の奴隷となってしまった私たちから見れば、正しい義である神様は恐ろしい存在、裁きを恐れるしかありませんでした。しかし主イエス様を信じる信仰によって、私たちには神の子供、神様の子供としての立場、身分が与えられました。それをですね、あたかも何の関係もなく何の権利も持っていなかったのに、一方的に子供としての立場、身分を与えられた、権利を与えられた、まあそれをパウロは、養子にしていただいたというような表現で、表しているわけです。私たちクリスチャンは主イエス様を長男とする天の家族、神の家族の一員とされている。そして私たちに与えられている聖霊御霊が、私たちが神様の家族とされていることの証拠なんだということです。そして御霊が私たちが神の子であることを証ししてくださるとはどういうことでしょうか。私たちが神様の子供にふさわしい、神様の御心にかなった歩みをして実を結ぶ、ガラテヤ書に書いているような御霊の実を結んでいくこと、そのことを通して御霊は私たちが神の子であるということを証明してくださるということです。私たちはそんな誠の神様のことをアバ、父と呼ぶ、叫ぶと書いています。18章の15節をご覧ください。叫ぶというのは祈る、祈り求めるということです。まあ、ある人は、当時の特にユダヤ人たちは、黙祷するというよりは本当に、顔を天に上げて叫んで祈ったと、まあ、そんなことを言っている人があります。もちろんその時代であっても、黙祷する、口に出さないで祈るということは当然あったと思います。まあ、ただ叫ぶという言葉は神様に向かって叫ぶ、祈るということです。アバという言葉ですね、これは当時のユダヤ人たちが喋っていたアラム語で父を表す言葉です。まあ、うちはあんまり言わなかったんですが、パパ、ママ、パパっていう言葉は明らかにあれば、幼い子供が発しやすい、言いやすい音から来ている言葉と言われますけれども、アバというのは、まあ、どうもその系統の言葉で、子供でも発音しやすい、まあ、パパとは呼ばないで、この地方の子供たちはアバ、アバとお父さんのことを呼んでいたようです。それはつまりお父さん、父親との親しい、非常に親しい関係があるということを意味しています。私たちは父なる神様にアバと呼びかけて祈り求めることができる。これは私たちがただ神様の子供とされている、それ以上の意味があるということです。当時の親子関係はどんなものだったか。ギリシャ・ローマ社会では、そしてユダヤ人の社会でも、まあ、日本でも戦前はそうだったのかもしれません。父親の権限は絶対です。子供が父親に対して軽々しく口を聞くようなことはできなかったと言われています。まあ、それどころか、ローマ社会では父親が子にお前は裏切り者だ、死ねと言ったら子供は死ななければならない、まあ、理不尽ですけれども、それぐらい父親の権限は絶対であったと言われています。しかしイエス様ご自身はどうだったでしょうか。あのゲッセマネの園で、間もなく十字架にかかるという、そのような中でアバ、父よと叫んで祈られた、マルコの14章36節に書かれています。イエス様はいつもこの地上にあっても父なる神様と親しい交わりをしておられました。それは決して 当時の父親が子供を支配するような関係ではなく、本当に温かい親しい関係、そんな親子関係をイエス様は、まあ言ってみれば示してくださったということです。そして私たちと父なる神様との関係もそのようなものだと言うんですね。私たちはアバ父よと呼びかけ、どんなことでも語り祈ることができる。これが私たち子供とされた、神の子供とされた私たちに与えられた素晴らしい特権です。さて、子供であることのもう一つの意味、とても重要な意味があります。それが17節に書いていることですが、子供であるなら相続人であるということです。ただ神の家族の一員とされただけではなく、私たちは相続人という立場が与えられたということです。これも当時の家族は決して子供たち全員が相続権を持っていたわけではありません。もうほとんどが長男が相続し、その他の子供たちはおこぼれをもらうだけ、まあ、日本も戦前はそういうところがありましたけれども、そんなことが常識でした。しかし神の子供にされた私たちは誰一人例外なく相続人とされている。これも素晴らしい私たちに与えられた特権です。まあ、この時代相続といえば確かに財産、土地やお金、そういったものを意味していましたけれども、もちろんここで言われている相続は単なる財産を受け継ぐという意味ではありません。神の民にとっては相続とはただ財産を受け継ぐ以上の意味があります。旧約聖書ではもともと相続、まあ、相続という言い方は旧約聖書にまず出てくるわけですが、神の民イスラエルの人々に分け与えられた約束の地の割当分、まあ、相続地、私が受ける分という言い方も出てきますけれども、まあ、それが相続という意味でした。後にはそれは単なる土地ではなく神様の祝福そのものを受け継いでいくという意味になります。人間とか人間の家族と違って神の家族は厳密な意味では、父なる神様は死ぬことがありませんから、そういう意味での相続ではありませんけれども、神の子とされた私たちに御国において受け継ぐべきものがすでに用意されている、そんな素晴らしい驚くような特権が与えられているということです。このことはイエス様ご自身が言われています。マタイの福音書25章34節ではイエス様がこのようなことを言われています。マタイ25章34節、私の父に祝福された人たち、世界のもといが据えられた時からあなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい。あなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい。イエス様がこのように言われました。御国を受け継ぐ、神の国に私たちが受けるものがある、これこそ相続人であり長男であるイエス様と同じものを共に受け継ぐということです。それがキリストとの共同相続人でもあるということです。しかし、そしてパウロはここで私たちがキリストと共に共同相続人とされていることのもう一つの大切な意味を伝えています。それがキリストと共に苦難を共にしているということです。キリストと共に苦難を共にしている、主イエス様への信仰のゆえに、信仰のために受ける苦しみや苦難は私たちがイエス様に従う者、弟子であることの証であると聖書は語っています。例えば使徒の働き5章41節では、使徒たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜び、使徒たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜び、そのように使徒たちは感じていたわけです。そして忘れてはならないこと、苦難を共にしている、つまり私たちだけがではないんですね。主イエス様ご自身が私たちが信仰のゆえに受ける苦しみ苦難を 一緒に味わってくださっている、ご自分の苦しみとしてくださっているということです。まさにこの手紙を書いているパウロ自身、かつて教会を迫害していました。でダマスカスへ向かう道の途上でイエス・キリストと出会うわけですが、その時イエス様はパウロに何と言われたでしょうか。なぜ私を迫害するのかと言われたんですね。パウロは驚いたと思います。いや、私はこのとんでもないクリスチャンとならと呼んでいる人たちを、神を冒涜している人たちを私は迫害していた、そう思っていたパウロですが、パウロに現れたイエス様はなぜ私を迫害するのかと言われたわけです。つまりイエス様は私たちと共に苦しみを味わっていてくださるということです。そしてまさに6章8節で言っているように、私たちはキリストと共に死んだのだということです。私たちはキリストと共に死に、そして一つとされました。私たちの苦しみは決して無意味なものではありません。そして私たちが苦しみを受けることはキリストの栄光に預かるためである、それが栄光へつながるものであるということを覚えたいと思います。さて最後の点ですけれども、8章この後はですね、やがて掲示される栄光、被造物の贖いについて語られていますが、今朝はそのところはお話しできませんが、この後ですね、皆さんがよく知っている28節の御言葉を中心にお話ししたいと思います。今お話ししたように、私たちは神のことをされ、キリストと栄光とともに苦難をともにする共同相続人とされています。先週もお話ししたように、私たちが救われたという意味には、すでに私たちが分かっていること、与えられていること、それとともにまだ示されていないこと、与えられていないことの両方があるとお話ししました。私たちに与えられている希望は確かなものですけれども、私たちは世にあって試練と苦難を味わっています。そして忍耐をもって救いの完成を待ち望んでいます。八章は特にそのような私たちを助ける聖霊、御霊の技が書かれているわけですけれども、八章26節をご覧ください。御霊はそんな私たち、弱い私たちを助けてくださいます。御霊がそんな私たち、弱い私たちを助けてくださる。いや、どう助けてくださるのか。御霊ご自身が私たちのために取りなしてくださるというんですね。何をどう祈ったらよいかわからない私たちのために、御霊聖霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださる。このことを私たちは信仰生活の中で経験するのではないでしょうか。本当に行き詰まったとき、何もわからなくなったときは、どう祈っていいかわかりません。もちろん、何か言葉に出して祈ることはできます。でも自分の心の奥底にある何か気持ち、思いをどう言葉にして神様に祈ったらよいのかわからないということがあります。そんなときに聖霊御霊は私たちに代わって取りなしてくださるという約束です。言葉にならない私たちの思いを父なる神様に届けてくださる。ですから私たちは聖霊に信頼して父なる神様に乗ることができるということです。言葉にならなくてもですね、聖書の御言葉を読んでいろいろ思い巡らしながら、まさに祈っている、そのことを通して私たちに光が与えられている、そんな経験を私たちはしてきたのではないでしょうか。少し遠回しのような言い方になりましたが、28節の御言葉はそんな御霊の取りなしの結果として読むことができるということです。私たちはどんな厳しい状況に置かれても、行き詰まることがあっても、私たちが神の子供とされているという事実は決して変わりません。だから神様が私たちに持っておられる偉大な目的も 決して変わることがないということです。御霊は私たちがこの事実、真実から目を離さないようにと私たちを励まし導いてくださるということです。その意味で28節をもう一度見ていただきたいと思います。私たちクリスチャンのことをどう言ってるでしょうか。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちと言っています。で、30節の間にあらかじめ知っている人たち、あらかじめ定めた人たち、これも同じような言い方です。どうしてこんな言い方をしているのでしょうか。それは私たちが救われて神の子とされたことが神様のご計画であり確かな目的がある、そのことを言うためにパウロはこんな言い方をしているのだと理解できます。神様は救われるべき人をあらかじめ知っておられて選んでおられる、そんな表現がありますけれども、ここには大切な予定、選びというちょっと難しい教理が見え隠れしていますが、今朝はこのことには深く立ち入りません。しかし今日覚えたいことは、私たちの救い、私たちは私たち自身が救われたということをどう考えるかということです。その私たちの救いを神様のご計画という視点からいつも理解してみることが大切だということです。私たちの側に救われた理由を探しても見つかりません。私たちの側には理由も条件もありません。私たちが道徳的に優れていたから、いい性格だから救われたのでもありません。運が良かったからでもありません。しかし神様の側にはちゃんと理由があって、神様はそれを知っておられるということです。エペソの1章4節にもこんな言葉があります。神は世界のもといが据えられる前からこの方、イエス様にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は世界のもといが据えられる前からこの方イエス様にあって私たちを選びと書いています。神様は私たちをあらかじめ知っておられて、ご自分の主権によって選んでくださっているということ、そしてその目的とは私たちが正しいものとされ、そして清められて神様の栄光に至るということです。神様を愛する人たち、私はこの言葉から詩篇24篇6節の言葉を思い出すんですけれども、こんな言葉です。これこそヤコブの一族、神を求める者たち、あなたの御顔を慕い求める人々、あなたの御顔を慕い求める人々、これが神を愛する人のことではないかと思うんですね。神の子とされた私たちは当然のように神様を求め、神様の御顔を慕い求めるはずです。さて、細かいことですけれども、ちょっと古い聖書を持っている方はもう暗記してたこの箇所を読んであれと思ったかもしれません。以前の訳では神がすべてのことを働かせて益としてくださる、神がすべてのことを働かせて益としてくださるとなっていたんですが、2017の訳ではすべてのことが共に働いて益となる、すべてのことが共に働いて益となると変わっています。もともとの原文に素直に訳せば2017のようになるんですね。すべてのことが共に働いて益となる、しかしこれでは誰がそのことをしているのかわからないので、以前の訳では神がすべてのことを働かせてと少し無理がある訳をしていました。27節からの流れで、いやいやこれは御霊でしょう、御霊がそのようにしてくださっているのでしょうと理解する人もいます。しかしですね、無理に書かれていない神様、御霊ということを言わなくても、この流れの中からすべてのことが共に働いて益となる、そのことをされるのは神様ご自身であるということは明らかです。で、私たちは信仰生活の中でさまざまなことを経験します。特に耐え難い試練や苦しみ、行き詰まりを経験するとき、私たちはただ神様に叫び祈るのみです。 言葉にならない祈りさえ御霊が取りなしてくださいます。そうやって私たちは後から振り返った時にですね、全てのことが共に働いて益となっているということに気づかされるわけです。そして全てのことの上に見えない神様の御手があったということを知るわけです。私はそんな私たちの実体験からすれば、この2017の訳、全てのことが、共に働いて益となるとだけ言ってもいいのではないかなと思いますが、皆さんはいかがでしょうか。この御言葉が持っている意味、それは苦難や苦しみ、悪いことも見方を変えれば良いこと、正しいことだ、そういう見方の違いということではありません。あるいは苦難や悪いことに耐え抜くことが結果的にいいことだ、そう言ってるのでもありません。何が言いたいかと言いますと、私たちが経験する苦難、試練、またいろいろな悪、それはそのままそうなんだということです。それ自体が何か変わるということではありません。私たちが直面する確かに悪しきものがあります。しかし私たちが体験するそのすべてのこと、痛みや悲しみ、悪いもの、それはそのままで、しかし共に働き合って神様の目的の完成という最善益へと私たちを確かに導くのだ、私はそのように理解できると思うわけです。悪いことや試練や苦しみが何か変わるということではありません。で、見方を変えればいいじゃないというようなことでもない。試練や悪、苦しみは確かに私たちにあります。そしてそれはそのまま変わらずにそこにあります。しかし神様はそのようなものさえも全て働かせて、ご自分の目的の完成へと私たちを導いてくださる。それがこの御言葉の言っていることではないかと思います。この言葉には確かに終末論的な意味もあります。全てのことが最後には完成するという意味があります。しかし私たちの信仰生活の中で日々経験すること、試練や苦難、戦い、その中に私たちは神様の恵み、憐れみを発見していく、そういう体験ともちろん無関係ではありません。全てのことが共に働いて益となるとは、結局私たちが信仰生活の中で体験する試練や苦難、神様の恵み、祝福、その積み重ねのことなんだということも教えられます。さて最後の点ですが、28節の御言葉をもう一度見ていただきたいんですが、この中心となるのは実は私は知っていますという言葉です。原文では冒頭に私は知っていますという言葉が来ています。何を知っているんでしょうか。今お話ししてきたように、全てのことが共に働いて益となることを私たちは知っているということです。しかし実は私たちは知らないことが多いんですね。今聖書通読では予部記を読んでいます。予部記の主題、大切な主題の一つは苦難の意味ではないかと思います。神様に忠実に仕えている、神様に信頼している者がどうしてこんな苦難を経験しないといけないんだろうか。ヨブは神様への信仰を失いませんでしたが、苦難の意味がわからないでもがき苦しみます。ヨブを励ましに来た友達も自問自答を繰り返すばかりで、ヨブの苦難の意味を理解することができません。最終的にヨブは自分は何も知らないということに気づかされます。その時神様はヨブの試練を終わらせ、彼を祝福されたと、そういうことになっているんですけれども、結局ヨブ自身は苦難の意味を本当の意味では知らないままなんだということです。私たちも日々の信仰生活の中で体験するさまざまなことの意味を全て知っているわけではないし、知るわけでもありません。むしろ知らないことが多いのです。しかし私は知っていますということができる。神様は神を愛する、神を慕い求める私たちのために確かな約束と計画を持っておられ、私たちは確かな希望を持っている。 それで十分だ。そのことを私たちは知っている。全ては神様の栄光のため、私たちの救いの完成のために、神様が神を愛する私たちのために備えられたものである。私はそのことを知っている。それで十分だということです。そしてこの約束がどんな状況にも立ち向かう力と勇気を与えてくれるのではないでしょうか。お祈りしましょう。